どうも、粕谷浩二だよ。ツイッター、フォローしてくれてる？
してくれてないの？
してよー。たまに面白いよ。しょっちゅうつぶやいてるよ。じゃあ、ブログは見てくれてる？粕谷 .net だよ。あんまり更新してないよー。でも、割と大切にしてるよ。粕谷浩二、これからも頑張るよ。粕谷浩二です。
平井雅之です。
僕はね、
うん、
猛省したんだよ。
猛省？
うん。猛省した。
猛省省した。
違うよ。猛烈に反省したの。ここ最近ね、僕らはコーナーをやろうとかってさ、
うん、
前回の本配信でコーナーをやってみようとかってやったじゃん。
うん、
あれで、聞き直しつつ、
うん、
しばらく時間が経ってよ。
うんうん、
めちゃくちゃ説明も何にもしてなくないって思って、
うん、
確
かにね。てか、なんか流れはね、
うん、コーナーを作ったりとこういうコーナーだよっていうのは説明、なんとなく説明をしようとはしてたんだけど、うん、投稿待ってますっていう割に、
うん、
どう書いたらいいかを誰も教えてくれたくないってくれてなくないって思って、うんうん、
だいぶ放り投げたよね。
一応、うん、前回も走り書きでこういう風にするって決めて書いてた、書き出してたんだけど、
うん、
ちゃんとね、なんか聞く側の人というか、
うん、
じゃあメッセージメール送ってみようって思う人の気持ちまで想像力が足りてなかった
え、これどうしたらいいのっていう、そんな感じになっちゃう。
あー懺悔ねーって思ってさ、
うん、
仮にその懺悔することがあったとしても、
うん、
さて、何を書こうか、どういう風に書けばいいのみたいな、
うん、
背景みたいな感じになっちゃうのみたいなさ、
うん、
ちょっとよくわからなくなっちゃって、
うん、
ちゃんとね、説明は大事だと、
うん、
特に、
うん、
今回、
うん、
心機一転できやすいのが、
うん、
4月1日新年度ですから、
うん、
ここから始まる、ここから聞き始める人もいるんじゃないかと。
お
ー、だからちゃんと説明は丁寧にしようって。
そうね。
そういうことを、うん、改めて思いました
、うん、
僕らはさ、もう本当に12年目でこんなに長くやってると何回もさ、やってはいるんだよ、ふざけて、
うん、
いやでもこうね、今日から聞く人もいるかもしれないから改めてとか、
うんうんうん、
余計なことしてるんだけど、
うん、
それをちゃんと形作ってないというかね、
うんうん、
実際そのさ、これラジオだから聞いてるだけじゃ分かんないよとかっていう意識は強くあるんだけど、
うんうん、
それでも僕らのことを知って聞いてくれてるからって思って、結構その内輪の理感が強く、なんか麻痺ってる気がしてね。
あ、まあ、うん、
そね、ちゃんとそれだってさ、うん、いいよ、熱いファンの人たちは、
うん、
ある時たまたま僕らのことを知って、
うん、
このポッドキャストのことを知って、で昔のやつアーカイブしてあるからって言って、
うんうん、
じゃあ昔のやつを聞いてみようと思って聞いてくれる人もいますよ、
うん、
聞いてくれる人もいますよ。
ありがたいね。
いますけど、うん、11年分撮ってみても、
うん、
トーク番組だけで400本近くあるんだからね400本だよ。
400本か。1
回が30分だったとして200時間かかるんだよ。それね、いや、聞いてくれた人本当にありがとう。
うん、
で、
な、
聞いてくれた人は、うん、より超わかると思うんだよ。
うん、
あの時ああだったんだよとかっていう話を今僕らがしても、
うん、
ああ、なるほどね、つって、うん、はいはいはいはいってわかってくれると思う。
うん、
けど、だから昔のことなんか聞いてないと。して、
うん、
昔のやつを聞いてない人でも楽しんでくれるように、
うん、
ちゃんとしないと、
うん、
いけない。それが、新しいファンが楽しんでくれることだったりもするわけですよ。
あ、
で、
そうね、
新しいファンの人たちが入ってきて一緒に楽しめれば、うん、昔から聞いてくれてる人も、まあ、最近知って昔のやつを総ざらいで聞き直してくれた人も、
うん、
一緒に楽しめる空気になると思うんで、
うん、
でちゃんと気持ち新たに、まあ、今回ボーイズドラマ的なコントで、
うん、
初心忘れるべからずって、
うん、
意味もなく入れたけど
。だいぶ、初心忘れるべからずの 使いどころがね、そ
う、あのパターンはね、まあ、
あそこにぶっ込むか
はちゃめちゃな感じの人にしようって思って、まあ、ああいうセリフにはなったけど、うん、でも改めてちゃんとこう僕らがやりたいことを丁寧にもう一回整理して、うん、新しく聞いてくれる人にも楽しんでもらう、うん、昔から僕らのことを好きでいてくれる人にはより一緒に過ごしてもらう時間を長く長く楽しんでもらうっていうのをちゃんと意識してやろうと、
うん、
そのためにはあの内輪でグダグダやってるんじゃねえっていうっていうのがあったんで、
うん、
猛省して、
うん、
今回はちょっとそういったことを念頭に置いてやりますので、
うん、
ちょっとまどろっこしい説明多めになるかもしれないですが、
うん、
これからこのポッドキャストを聞いてくれてる方もそして今までもずっと好きでいてくれていつものように空気のように習慣のようにこのポッドキャストを聞いてくれてる方も、
うん、
一緒に楽しくお話ししてもらいたいと思います。
もうせい。
それでは改めましていきますよ。今回もこんな感じでお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、生まれつき体内に色素がないよ、真っ白なアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、あんこが好きすぎてあんこを取り込んでるよ、あんこ大好き声優平井雅之です。
うん、
うん、
こういう僕らがお送りしております、
うん、そうですね。
このポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい。
そうで、
うん、
早速ですが、
はい、
このプロジェクトワンサイズって何なのっていうことをね、
ほう、
話すと長くなりまして、
そうねなんせ十何年もね、
そう
やってきてるからね、
そうそうそう、うん、でいろいろあったので、それに関しては、うん、ウェブサイト上では何年か前にちゃんとまとめたんです、
うん、
なのでプロジェクトワンサイズってそもそも何なのの概要に関しては、
うん、
プロジェクトワンサイズのウェブサイト www.onesize.info のウェブサイトの中のプロジェクトワンサイズについてっていう項目がありますんで、そこを見てもらうと立ち上げから、
うん、
まあいろいろあって今に至るみたいなのがざっくりとまとめてありますから、
はいはい、
まあまあそのプロジェクトワンサイズとはをね、そこで、うん、まあなんとなく知ってもらえれば、
うん、
わざわざ説明するわでもないかなとあと本当説明するとね、ややこしいのと、うん、余計な話が入ってきて、
うん、
他のコーナーできなくなっちゃう
一番組乗っ取っちゃうね
そう、
うん、
だからプロジェクトワンサイズの説明は割愛しますけど、
うん、
そんなわけでね、このポッドキャストは1、11、21っていう1のつく日に定期的にお送りするトーク番組とオーディオドラマを合わせた番組です。
そうね、セットになってる
そう、うん、毎回ね、音声ファイル自体は分けてるから、
うん、
そのポッドキャストで購読してくれてる人、 iTunes とかでね購読登録してくれてる人は2個配信されるわけですよ、うん、
はいはい、
2音声ファイルが、
うん、
で1個はコントだったり、ちょっと語りっぽいやつだったりドラマだったりの、まあ声優さんが日々なんとなくやる、演じるっていうのを軸にした、まあ、演じてるものですよ、
うん、
一個は、
はいはい、うん、
でもう一個 この今僕らが喋ってるトーク番組の方、
うん、
三色どんぶりっていう名前がついてますけど、
はいはい、
トーク番組の方はそんな演じているものを皆さんに届けている人たちがラフにね、
うん、
ラフにね、
ラフ、
裸の婦人ラフ、
あ、そっちのそっちか、うん、
まあ僕ら婦人じゃないから、
あ、そうね、
ラフ像のラフではないんだけど、
う
ん、
あの、でも夫の方、ね、
そうそうそうそう、夫と書いてラフ、
ラフ、
そうそうそう、裸の夫がね違くて、でもそのあんまり飾らずにね、
うん、
いろいろ普段思ったこととかあった出来事とかを話すっていうトーク番組を2つやってるわけで、合わせて2つ
そう、ね、
お送りしてはあるわけですよ、うん、
はい、
で長い期間、
うん、
なんか話したいことあったらそれを話せばいいんじゃないかと思って、
うん、
話したいことを話すっていう形で、うん、なんとなくやってたんですけど、うん、でも僕のちょっとしたブームみたいのもあってね、
うん、
ラジオ番組みたいに番組やりたいっつって、
おうそうな、
一時期は僕らもほら10年以上前は若かったからね、
うんうん、
その男子校の部室みたいっていうのも褒め言葉で言ってくれてましたよ、
うん、
本当にくだらないことをただくだらなく
、うん、
何でもなく喋る、
うん、
こんなことがあったんだよ、つって、じゃあ今日も終わろうかみたいなそんなことも数多くやって、
はい、
で経てきて、
うん、
それもよ、それもそれでその時期があったのは良かったわけですけども、
うん、
まあ、もうちょっとね、これから平井さんが声優として例えば何かの番組を持つことになった時に、
うん、
まあできるよってなってるような練習としてもね、
ほう、
番組みたいな番組をやりたいな
番組らしい番組
って思って、うん、前回あたりで、うん、コーナーをやろうっていうのが最近の僕らのブームなんです、うん、キャンペーンですよ、
うんうんうんうん、
ということで今回この説明までをやったところで、
うん、
早速コーナーをやりましょう、
はい、
まずは1個目、すでにできているけど細かい説明がされてない懺悔しますのコーナー、
はい、このコーナーは小さい頃の小さな失敗、今もふと思い出すと心がキューッとなる切ない後悔、謝ろうにも今さら直接は謝れない、そんな思いをここに懺悔して許してもらおうというコーナーです。
そうです、
うん、
分かる、ちゃんとね、
うん、
文章としてまとめておくと説明が分かりやすい。
そうね
でね、
うん、
一応この内容は前回の聞いた人は、
うん、
あ、聞いたよそれって思うと思うんだけど、でどういう形でやっていくかっていうね、そのテンプレートが出来上がってなかったので、う
ん
うん、ちょっと改めて、まあ、僕と平井さんがちゃんとこうなんかサンプルをね、
うん、
やっておこうと思います、
うん、
じゃあまず僕からいいですか。
はいはい、どうぞ。
加瀬谷浩二からの懺悔です。
はい、
ああ加瀬谷様、ここに懺悔します。数年前とあるイベントで、加瀬谷さんですかって聞かれて、あ、はい、そうですけど、と言ってしまいました。すみませんでした。
どういうこと、どういうことそれ。何
加瀬谷さんですかって聞かれたから、
うん、
あ、そうですけどって言ってしまいました。ごめんなさい、
うん、ちょっと待って、ね、
許してください。
あ、どういうこと。何
あのね、
やり取りはまっとうじゃん、なんかまっとうな感じ、
まあ、とあるイベントにいたんです、うん、とあるイベントにいたんですよ、僕は、はいはい、それで、
うん、
胸にね、ネームカードで、
うん、
カスヤって書いた、まあ、ネームプレートを、まあ、胸につけて、
うん、
でイベントをイベント対応してたわけです、
うん、
でそしたらあのって声をかけて、そのイベントに来ているお客さんから声をかけられて、
うん、
加瀬さんですかって言われたから、
うん、
はい、そうですけどって言ったら、
うん、
応援してますって言うから、
うん、
ありがとうございますつって、
うん、
で出演作とか全部聞いてますとか見てますとかって言うから、
うん、
何をと思いながら、あ、本当にっつって、
うん、
じゃあこれからも頑張ってくださいプリパラって言われて、ちょっさあさあってなったの。
お、プリパラ、
青鬼プロに加瀬谷さんっていう声優さんがいらっしゃって、
ああ、はい、
で、その子たちは、
うん、
その加瀬谷さんのファンだったんだよね。
あ、
で、まあ、僕もさ、ネームプレートで加瀬谷としか書いてなかったから、加瀬谷さんですかって言われたら、まあ加瀬谷ですけどってなるじゃないですか。
うん、
応援してますって言われたら、僕もね、
うん、
わずかながら表現活動してますので、
まあね、
うん、ありがとうってなるじゃない、
うんうん、
でも彼女たちにとっては、ああ青鬼の加瀬谷さんだったんだなって後で気づいてね、もう二度ともう二度とその訂正できないし、
うん、
その加瀬谷さんにもそんなことがあったんですよ、ごめんなさいねっていうタイミングもないし、
うん、
まあ、その加瀬谷さんにそういったところで ってどその粕谷さんもどうしようもないし、
まあ、確かに粕谷違いだったんですねっていう、
ああ懺悔します、許してください、
この懺悔許します、
ありがとうございます、
はいでもまあね、やっぱりこう名前間違いというか勘違いはね、そうそうあったりするからね。
そうですよね、うん、もう平井さんも平井さんですかって言われて、うん、あそうですよって言って、うん、あ瞳を閉じていい曲ですよねって言われてそうですねっつってね、
意が違うわ
まあそのこだわりはいいとして、うん、でもそう、まあそうね、うん、かすやさん、まあでもそのね、かすやさん、うん、まあ、だから僕は、騙そうとしたんじゃないんだけど、
そうね、
うん、あのもう本当、アンジャッシュのコントみたいに、すれ違いになってしまって、本、う、当、ん、ごめんなさいでした、それがね、もう、ある時ふと思い出したりして、また、カッコーってなっちゃうから、ちょっとここでね、ちゃんと懺悔しておいて、
うん
ね、あの少なくともこう今回、平井さんに許されたということで、
うんうん、
僕の中での一つの食材を済ませたとして、明日からも生きていこうと思います。
そうね、
こんな形で、
はい、
コーナーをやっていきたいと思いますが、うん、まだ平井さんからサンプルありますか？
ありますよ、
はい、じゃあ平井さんのサンプルも聞きましょう。
はい、ああ高校生の平井様、ここに懺悔します。高校3年生の頃、タッチブリッジをして腰を痛めてしまいました懺悔します
まあちょっとあの途中からかの有名なヒロシのネタになりかけてた気がするけど
平井です
、うん、まあそうなの、
うん、
それが懺悔なの。
いやちょっとね、まあ、詳しくことの成り行きを説明するとね、
うん、
あのまあちょっと高校の時、まあ、演劇部だったんですよ、
うん、
で3年になってその部活を引退して、
うん、
でまあ多分、まあ、学校帰りだったのかな。で校庭でなんか、
うん、
まあ、後輩たちが、まあ、練習してるわけよ。
放課後ね。
うん、でああやってるなって思って、で久々にちょっとわちゃわちゃしようって思って、
後輩いじろうって
わーって言って、で、まあ、その頃結構、まあ、体力があったから、
うん、
まあ、ちょっとなんかこんなことできるんだぜって言って、
意気がって
ね、あの後輩たちを前にね、あの調子に乗ってタッチブリッジを披露しようって。
タッチブリッジってあの、うん、まっすぐ立ってる状態から後ろに沿っていってそのままブリッジになるやつね。
そうそうそうそう、あで、あのちょっとタッチブリッジやっちゃうよみたいな感じで、
うん、
ちょっとかっこいい先輩をね、うん、あの見せつけようと思って、うん、よいしょってやったらブキッって言って、
あ、
うん、ちょっとこれは、あいだだだだだだだだだって言って、あの、動けなくなって、ちょっとその場を、なんか、あーって、あーっていう空気にさせちゃったよね、
うん、懺悔する対象がよ
いやちょっと
あの頃の自分にじゃなくて、あの頃その僕、うん、自分を見てた彼らにじゃないの。
いやどう
なんで自分に懺悔になっちゃう。
ちょっと調子に乗ってたな自分って思って、うん、ちょっと無理しちゃったなって、う
ん、ねえ
懺悔します。
平井さんのこの懺悔するまでもなし何が懺悔なんだよ。
させてよ。
いや誰にごめんなさいなんだよまず。何がなんだよ。
ちょっとあのまあなんだろう、体力まだあるんだぜっていうところを見せつけたかった当時の自分で、受験前だったのにそんな腰を痛めるなんてちょっとやらかしたなってごめんなさいっていう、
まあ、ね、恥ずかしい失敗でしたね、
うん、
ただそれはもう本当に、
うん、
ただの単独事故で誰にも迷惑かけてないし、
そう、ね、
あの、
うん、
だからなん、もう聞いた限りね、
うん、
いや、いい意味でよ、うん、いい意味で聞いた限り、うん、あの何にも起こってないと同じだから懺悔するまでもなしという感じで 大体僕らがその許すか懺悔するまでもないことだよか、うん、なんか判断していきますんで、
はい、
皆さんから投稿するときも、あ、何々様懺悔します、こんなことをしてしまいましたっていう感じでなんかメッセージをね送ってくれれば、そんな感じで僕らが判断していきますから。
そうですね。判断されてこんな感じになっちゃいますよね、はいはい、
別にはい、あのすごく切ない、笑い飛ばせない話題でもいいよ。僕ら
それは、ね、
僕らがちゃんとしっかり受け止めますから、
う
ん、
そう、
うん、そして許すか、
うん、
または笑い飛ばすか、ね、ちゃんとしっかり僕らが受け止めますんで、はい、懺悔したいことがあったらお送りください。
どしどし。
でこういう説明をちゃんと知っておけばよかったんだけど、
うん、
ちゃんとしなかったから、
あの、うん、前回ね、
僕らの中では一番最近熱いまゆみんさん、リスナーさんからね、うん、その懺悔のコーナーにっていう投稿をくれたんですよ。だけどあの しっかりとしたものすごいエピソードだったから、
うん、
あのこれだから読んだら普通のこのなんかお悩み相談みたいな感じになっちゃうなと思って、この形をちゃんとしっかりして、
うん、
コーナー始めればよかったなって思った、
うん、
だから一応このまゆみんさんから今回いただいた、まあ、長めの文章だったんですけど、
はいはい、
ちょっと僕なりに再編集して、
はい、
で、お伝えしてみたいと思います、
うん、
投稿者まゆみんさんからの懺悔です。ああ、運命の神様、ここに懺悔します。あの再会の時、私に彼氏がいてごめんなさい。
ええ、どういうこと、それどういうこと。
これね、
うん、
まあ、ちょっと本当に割愛しながらですけど、
うん、
高校2年生の時に、
うん、
勇気を出して、
うん、
手紙で告白して OK をくれた彼氏がいたんだと、
うん、
でもその高校2年生の時は、
うん、
まあ、ちょっとなんかまだ淡いからお互いね、
うん、
だから別にその友達になった感じみたいな感じで、うん、こう特に何かあるわけでもなく、付き合ったけど何もせずに、うん、なんかふんわりしちゃって、
うん、
でなんか、まあ、ふんわりしてんなーのま
ん
ま別れましょうって言って別れちゃった
の、うん、プラトニックなラブ。
それから5年時が経って、
うん、
でその頃、まあ、その振ってしまった当時の彼氏と私も含めて、
うん、
グループでまあなんとなく幼なじみ的な感じだよね、
うん、
でグループで遊んでたんだけど、
うん、
彼から好きだって告白されたんです、
うん、
はっ、その時、うん、私には別に付き合ってる彼氏がいて、
うん、
ごめんなさいって、
うん、
私からね高校生の時に告白して、
うん、
OK もらって、
うん、
でも何にもなく、
うん、
ごめんなさいって言って勝手に振った彼氏が5年経ってまた告白してくれたのに、私には今はもう彼氏がいて、今じゃないけどその時再会の時に彼氏がいてごめんなさいって。
切ない。ああ、
からこの懺悔は切ない懺悔だよ。どうする、どうする、平井さん、どうする、平井さん、
この懺悔許します。
ね、
いやもうそれはね、
まあそうなんだよ、
やっぱり、ね、
そうなんだよ、その
その時のね、
うん、
思いっていうのもあるわけですし、
うんうん、
やっぱりその好意を持ってもらっていた昔の彼氏さ
ん
もありがたいんだけど、やっぱり今の、
ね、その時はその時 だからね、
う
ん、
その時のね、
うん、
相手もいたっていうことで、それは
そう、
うん、でごめんなさいって
思ってるんで今、
うんうん、思ってるわけだからね、あ、断ったし、うん、思ってるわけだからそれは許されてしかるべき、
うん、そうだそうだ、
うん、
そうだよ、
大丈夫、
そうそうそう、うん、場合によってはね、なんか、うん、あ、やばい今のか、まあでもいっかーって二マーターにね、二マーターになっちゃうこともあるって聞くじゃん、よ、なんかたまに聞くじゃん、なんか世の中には、ね、僕らの周りには一人もいないけど、ね、たまにそういう人もいるって、うん、聞くからさ、
そうね、
そんなのよりも、うん、誠意でね、
うん、
ちゃんと受け止めて、
うん、
だって自分もと高校生の時は好きだって思って勇気を振り絞って告白したけど、うん、まあ、あるからみんな、うん、そのなんか淡い感じでなんか付き合った感じになっちゃったけど、なんか なんか自然消滅というかさ、なんかこれ彼女じゃないんじゃないみたいな感じでふわっと終わっちゃうとかね、よくある話だから、うん、いいんだいいんだいいんだ
い
いん、許
す、あいみんさん、いい、
うんうん、という感じで、
はい、
懺悔のコーナーでした。
はい、
皆さんももうどんな些細なことでも、またはちょっと甘酸っぱい切ないことでも何でもいいので、
うん、
あ何々さんもここに懺悔しますと、いつ何をどうしてしまったんですっていう感じの懺悔をお送りください、
はい、
まあ、それだけでもいいんだけど、あの僕らがそれで想像して面白くなるかもしれないけど、できればあの具体的な内容もその後に書き込めて
そうね、
そう、うん、というのもこんなことがありましたっていう感じで書いてくれると、うんうん、僕らが受け止めて許したり笑い飛ばしたり、
うん、
もう何はともあれ懺悔をすることで救われて、救って救われていこうってそういう風に思っている、もうなんていうの、御心の精神がある、そういうコーナーですから
大きく受け止めますよ。そう、
何でもいいので、うん、ぜひ送ってくださいというのをちゃんとやりながら、
うん、
それを踏まえて、
うん、
また新しいコーナーです。
おおコーナー増えた、
新しいコーナーやっていきます、
はい、
今度こそ、
うん、
ちゃんと一番最初に説明をして、
はいはい、
サンプルを伝えて、
うん、
で皆さんからも投稿してもらいやすい、
うん、
そんなコーナーにしていきたいと思いますので、
うん、
説明を丁寧にして、あ、ちょっと一回その今こうハーフタイム的に一回振り返っておくけど、
うん、
今ここまでで分かりにくかったところあったかな。
ない、一つもない。
なんだその自信は
もうこれは言い切ったもん勝ちだから。
分かった、うん、じゃあ次のコーナー行ってみましょう。次のコーナーは一周回ってワンダフルのコーナ
ー。昭和生まれ平成育ちの僕たちが見てきた感じてきた様々なもの、時代とともに古くなっていくのは当然のことですが、ふと何年も何十年もしてから一周回って良いと思った映画やアニメやドラマ、曲の歌詞や有名人やアイテムなどなどを紹介するコーナーです。
そうです、
うん、
やっぱこの文章としてちゃんとまとまってる説明の提携は大事だ。
そうね、
もうこれ聞いただけで全部わかっただろうから、うん、そういうコーナーです。
はい、
まあね、僕らほら、
うん、
本当に昭和生まれ平成育ちで、
うん、
平成も終わろうとしている今差し掛かってますから、
うん、
いろいろなものを見てきましたよ、
うん、
それこそね、僕らはルーズソックス世代ですから、
うん、
僕らがまあ中高生だった頃に、
うん、
まあ、渋谷のギャル、小ギャルたちもそうだし、うんうんうん、ルーズソックスというものがバーンって流行ってたけど、
うん、
そんなもんは一周回ってもう今や化石じゃない
なかなか見ないよね。
今は化石なんだけど、
うんうん、
そういうさまざまな、あの当時あれ流行ってたよねっていうのが、まあ、山ほど僕らは長く生きてればあるんだけど、
うん、
それがある時ふと一周回って良くないって思うことあるじゃんっていう話、
うん、
なのでもう一周回っていいなって思ったこの狭いものについて話すコーナーをやってみようと、
うんうん、はいはい、
で投稿してくださる皆さんには今一周回ってこれが私の中で来てますみたいな、
うん、
そういうものを教えてほしいなって思って、うん、でっていうこのコーナーをね、
うん、
一周回ってワンダフルのコーナーを作るに至ったきっかけが、まあ、僕の中にはいっぱいあるんだけど、一周回って僕は今、
うん、
東京グールがすごい来てる。
ほう
東京グールがすごい来てて今
無印の方
で
RE じゃない方
というのもね、うん、あの全然関係ないただの飲み会で、
うん、
まあ、どんなアニメが好きかみたいな話とかもしてたわけよ、
うん、
で僕グロいのあんま好きじゃないんだわつって、
うんうんうん、
なんかそのまあなんだろうな、その結構アニメ好きでハマっちゃうから、
うん、
あのすごく残酷な話だと気がめいってしまうこともあり、
うん、
あと本当にぐちゃ泥系はなんかこう、うん、暗いすぎちゃうから僕に、うん、だからグロい系はあんま見ないんだよね。それよりはなんかちょっとエロい系とか、
うん、
もうふざけたエロい系とかそういう方がまあ見てて楽だよねみたいな話をしてた時に、
うん、
東京グールとかはっていう話にふとなったわけ。
ほうほう。
で、ああまあグロなんか何回かチラチラっと見てグロかったから見てなかったわみたいな話をしたんだけど、
うん、
リが始まるから、
うん、
どうなんだろうっていう話になってね、
うん、
でまあ結果そのシリーズが展開していくものとか、僕も世の中の人がハマった人がたくさんいるんだっていう事実自体は知ってたから、
うん、
ああなるほどと。じゃあそのまあ苦手だけど本当にダメなわけじゃないから、
うん、
だから世の中が受けた、世の中で受けてたものとか、まあ、触れといても損はねえな。でまたね、あの新シリーズもスタートするんであればなおさら今こっから入るのもありなんじゃないかなって思って、で、あ、アニメね、とりあえずアニメね、うん、でその東京グールがそのリーグが放映されることが決まったのを受けて、有料配信サイト、僕が見てるのは Hulu だけど、
うん、
Hulu に配信され始めたから、
うん、
よしこれだと思って、
うん、
もうがっちり見て、
うん、
でまず今その最初の東京グール12話、うん、ワンクール見終わって、
うん、
げっそり
いやあの
特に
ストーリーはね、
特にやっぱり12話げっそり、
うん、
あのそうね、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないし、うん、まあ、知らなくてもこれから見る人はあの一緒に楽しもうと思うんだけど、
うん、
あのそのジェイソンの下り、
うん、
もうげっそり、うん、地獄かなと思って。まだあのなんだっけ、
うん、
あの子供親子の話、
はいはい、
女の子と母親の、うん、あのエピソードはまたあーって思ったけど、うん、まあ、でもそのストーリーを作る上でなんかとてもいい構成だなって思って、
うん、
うーんって思いながら生きてたんだけど、
うん、
そのクライマックス、あの金木くんが白になる、
うん、
その白になる狭間の12話 の、 あの精神世界の会話と、
うん、
でそのジェイソンのバックボーンと、
うん、
でその後の、ルート A につながるそのもう全部げっそりだ、それこそね、その元からのファンにしたら、
うん、
今その話すのっていう感じだけど、だ時代は一周しているけど僕は今すげえハマってる、
うん、
そういうのでもいいんだ、
うん、
なんかこの今受けているものかどうかは別として、
うん、
まあ、僕の場合ちょっと利があるっていう結構強い動機もあるけど、
うんうん、
昔の作品でも今これハマった、いや今いいよ、一周時は経ってるけど今いいよとか、
うん、
そういうのもここで話していきたいなって思って、
うん、
なんかあと平井さんからサンプルあったりするかな、一周回っていいって、
そうね、あでもいいなって思ったのは、最近その東京 MX テレビであのまたガンダムウィング再放送してて、
うん、
第1話を見たわけですよ、
うん、
でやっぱり当時リアルタイムでも見てたんだけど、
うん、
いや出てる人たちうまいなって思っていや本当にあの
ああ
なんだろう、最初そのガンダムがいっぱい出てきて、ああ、まあ、美形の少年たちが戦ってっていうお話っていうイメージが結構持ってる人が大半だと思うんだけど、
うん、
やっぱり当時見てて話がちょっと難しかったのね。
ああ当時っていつぐらい？
小学校中学校ぐらいかな。だから G ガンダムの後だから。
だから G ガンダムの後だからって言われても僕は G ガンダムもいつだか分かんないんだけど。
多分小学校高学年ぐらいか
な。もう20年ぐらい前だね。
うん、で見てて確かにこうガンダムがいっぱい出てくるし、
うん、
なんかバトルがあって面白いとは思ってたんだけど、話がいまいち頭に入ってこなくて、
まあ、ガンダムはもう全体的にね、うん、その政治だったりとか、
うん、
少年たちの成長だったりとか、うん、テーマすごい多いから、
そうそうそう、
ちっちゃい頃見てると、
うん、
ガンダムだ以外にあんまりなんか全部飲み込めないよね、
うん、
難しい。
やっぱりね、その今改めて見て、あこれは表現というか間がうまいなって思って、
うん、
もうすごい見てるんだけど、
うん、
いやなんだろう、そのここで、あ、こういうセリフの言い回しを使ってくるかっていうのがすごい端々に現れてて、もうあちょっと見たい、見ていきたいなって思ってる、
うん
うん、
いいね、
うん、
あと僕はね、
うん、
桃色クローバー Z も 僕の中で勝手に一周しただけなんだけど、一周して今すごいいいよ。5月に確かベストアルバム、10周年記念ベストアルバムみたいなのが出るんだけど、それの10周年記念ベストアルバムの、収録曲をファン投票とかからも決めるみたいなやつやってて、僕ねあのがっちりはハマってないんだけど、桃色クローバーが桃色クローバー Z になった時に、まあ、話題を聞いて、なんとなくうっすらそのももクロっていうのがあるっていうのは知ってたけど、ああこれか今話題のなかなか、なかなかって思って、で、その桃色クローバー Z 一回ハマって、いいないいなって思ってたんだけど、まあ、なんとなくふんわりでも好きだけどなんかずっと追いかけるほどではなくなってたわけ、だけど急にね、アリアスモモが引退っていうのが出て、
緑の子ね、
引退かって思って、なんとなくちょこちょこ見てたけど、そんながっちりは見てなかったけど、改めて桃色クローバー Z とはって考えたら、なんか僕の中で熱くなってきちゃったけどね、なんか一回熱くなって一周冷めてからのもう一回、あ、いいんじゃない今って思って、10周年だし、すごくね。
ベストアルバムにはその緑の子は参加してるの？
それも詳細は分かんない、ま、ただ昔の楽曲もあるから、それを取り直して新しいパートにして入れるのか、昔のままやるのか分かんないけど、まあ、僕は多分そのまま入れるんじゃないかなって思うね、でその新曲も入るってなんとなく書いてあったっぽいから、まあベストとして、だ同じ曲でも初期ももクロと、あかりんが、早見あかりがいなくなった後のももクロと、でその後アリアスももかがいなくなったももクロと、いろんなバージョンで同じ曲を歌ってたりするから、どのベスト版をどう使うかは多分あるんだろうね。それこそね、あのももクロの日本万歳とかはね、あのものすごい熱い2011年、関東大震災、あ、東北、関東じゃね東日本大震災いろいろあった後に、直後に出た、その曲、アルバム収録曲なんだけど、それとかも、まあ多分、アリアスももが込みでじゃないと聞けないから、熱いファンだったら、多分そういうのはそのまんま残ったりするんだろうなって思って、一周回っていいよ。一周回っていい。で、あ、そう、もし、へーって思って、ももクロ、なんとなく興味あるけど、まあ、入るタイミングがもうわかんねえよみたいな、そういう人がいたら、初めてのももクロっていう映像作品がある。
ほう。
で、それが、まあ、ももいろクローバー結成直前から、事務所の人が、ただただずっと回してたビデオを、あれいつ出たんだっけな、その7年目だかなんかぐらいの時にガーッと、あ、幕が上がるっていう映画、幕が上がるっていう作品の、まあ、舞台化も映画化もされてるけど、その幕が上がるっていう映画の時に、桃色クローバー Z が出演してて、でそれのなんて言うんだろう、 なんて言うの、アンソロジーじゃないけど、桃色クローバー Z はこんな風にしてステージに立ってるみたいなのを、
まとめたみたいな感じか、
まあそう、活動の、これまでの活動ダイジェストみたいな、まあ、そういう映像作品があるんです、初めてのももクロっていう、あれを見ると胸熱になっちゃうから今から始めようかなって思ったら、あの初めてのももクロをね見るといいと思います。いや、またさ、この今世の中に受けてるか受けてないかを一回横に置いといて、今自分の中で一周回って熱くなってるものって、話してる人も楽しいし、聞いてる側もその熱量が伝われば伝わるほど面白いじゃん、だからそういうのをみんなからもぜひ投稿してもらいたいと思いますので、一周回ってワンダフルのコーナーは、一周回って時代は一周回ったけどとか、私の中では一周ブームが通り過ぎてから戻ってきたみたいな感じで、今また熱くなってますみたいな、そういうやつを僕らに教えてくれたら嬉しいなと思います、ぜひこちらも投稿お待ちしております。
お待ちしております。
さてさて、 こうやって番組は終わっていきますけど、うん、どうかな、あの分かりづらかったとこあったかな、大丈夫かな、
全然大丈夫めっちゃ分かりやすかった、
なんだその自信
は言ったもん勝ち。
そんなわけで今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやコーナーへの投稿など随時お待ちしております。メール投稿フォームを用意しておりますので、そちらからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。そう、そういった意味で、
うん、
もう今さら聞けないんですけどみたいな感じの、うん、最近僕らを知ってくれた人からの素朴な疑問質問とかも、
うん、
ガンガンこれから新しい方へも向けて楽しんでお送りしてまいりたいと思いますので、
うん、
お気軽に質問ご意見ご感想などもお送りください。次回の配信は4月11日水曜日です。以上、今回のお相手も
今さらですがあんこ好きですけれども、モナカは苦手、あんこ大好き声優平井正幸と、
まあ今さらですけど昔よりも最近の方がエロさを出しまくってます、だって好きだもん、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。